それでは、マタイによる福音書の27章を、開いて、ください。マタイの27章で、本当は1章分にしようかなと思ったんですが、いや、かなりの内容になりますので半分に分けたいと思います。で、今日は1節から26節ですね。まあ、興味深いのは今回学んでですね、4つの福音書がありますけれども、このマタイとマルコとですね、あとルカとヨハネがこうちょっと時系列、この時間の順番がこう逆に書かれているところがあるんですよね。で、だんだん分かってきたのがですね、このマタイは、この最初に判決、ピラトの、この判決ですね、こう十字架の判決を出すところをまで、これにフォーカスを当てていて、で残りが、この本当だったらこの判決の前にむち打ちがあるんですけど、このむち打ちであるとか、あと兵士がこうバカにしているとかですね、この痛みと苦しみですね、これを後の方にこのあえてマタイは持ってきているんですね。ちょっと時間的には逆こう振り返っている感じになっちゃってるんですけども、まあ、そういう感じでそれぞれの、この福音書に非常に特徴があります。で、同じ出来事なんですけども、一見矛盾しているように見えるんですが、よく読むと矛盾してなくて、何かこう強調したいことがあるんですよね。何かこれ訴えたいことがあって、まあ、それを語って、まあ、いる、ですね。なので、このじゃあマタイからは一体何なのかということをね、この見てみたいなと思っています。で、1節と2節をご覧ください。さて、夜が明けると祭司長たちと民の長老たちは全員でイエスを死刑にするために協議した。そしてイエスを縛って連れ出し総督ピラトに引き渡したとあります。前回の学びのことを思い出してください。26章を思い出してください。その時にですね、このイエス様が捕らえられて、それからカヤパの家に行きました。まあ、いろんなことがもう本当に彼らの裁判の掟に違反していることが行われているんですけど、本来だったら神殿の中にあるサンヘドリン、この裁きの殿堂というところでやらなきゃいけないところがカヤパ邸で行って、しかも夜にやってはいけない、日が暮れてからやってはいけないのにやってるんですよね。もう本当に、このめちゃくちゃだったんですけれども、で、いずれにしてもですね、このそこで死刑判決が出たんです。ですね。で、死刑判決が出たんですから、まあ、そのまま、この普通であればユダヤ人の中でこの石打ちにでもすればいいわけですね。で、ユダヤ人たちが持っている、この死刑の方法というのはこの石打ちが主にあったわけなんです。で、ところが今ここでイエスを縛って総督ピラトに引き渡したということなんですね。これが、午前中もお話ししましたけれども、まあ、特別な事情があるわけなんです。まあ、簡単に言うと、ユダヤ人に死刑を執行する権限がローマから取られてしまっていたっていうのがあるんですね。まあ、その前にこの夜が明けるとって書いてます。で、夜のうちにそのほら裁判があったじゃないですか。ユダヤ人の中での裁判があったんですよね。で、夜が明けるとっていうのが書いてあって、これ全然矛盾でも何でもないんです。本当は夜が明けてからこの議会を開かなければいけなかったんです、もともと。だから形式的に夜が明けてからこれでイエス様を死刑にするということを行ったわけなんです。ですか。で、先ほどの話に戻って、これで本当だったらそこで石打ちにするようなものがそうではなくて総督ピラトに引き渡したと。紀元後の6年に、このユダヤ、またサマリア、イドマヤの地域、もともとはアケラオというヘロデの息子の一人ですね、ヘロデ大王の。そう、治めていたのが彼が、まあ、悪い、統治をしていたので、まあ、こう罷免されたっていうかになってですね、これが皇帝直轄の、そのローマ直轄の地域になったんですね。それまではこれ他の地域はヘロデ・アンティパス、ペレアとガラテアの、この地方ですね、 そこのところはヘロデ・アンティパスが治めていて、もっとあの今のゴラン高原の方はピリポ、あの、ヘロデ・ピリポか、ピリポ・ヘロデ、ヘロデ・ピリポだですね、そっちを治めていたと、こう分割して治めていたんですけど、そこのところではですね、こうローマが直轄で治めるようになったんですね。でその時にユダヤ人たちが自分たちで死刑を執行することをできないようにさせたんです、ローマが。それで総督を置かなければいけないんですけれども、その総督、これ行政長官ですね、それがこの数ある総督の中でも、この皇帝によって任命されて、ピラトがそこで、この治めるようになったんですね。で今ここでエルサレムでの出来事ですね。これは総督ピラトに向かって、たまたまピラトがエルサレムに来てるんですけれども、普通はカイサリア、あの海岸の町の、カイサリアですね、そこに駐屯をしていましたけれども、いたんですが、駐在していたんですけれども、ユダヤ人の祭りの時、特に杉越の祭りの時は、この2つの目的で、まずはユダヤ人に、この自分たちが治めているユダヤ人に敬意を示すために、でもう一つは、騒動が起こらないように秩序を保つためにエルサレムの方に、まあ、来ていたわけなんです。ということでですね、まあ、いろんな状況が重なって、結局ローマの死刑方法、十字架ですね、これによってキリストが死なれるということになったんです。ユダヤ人の殺され方ではなく、これ死刑の仕方ではなく、ローマの死刑の仕方でこの死んでいくという、ここにですね、実は神の強い御心があります。すでに旧約において、その石打ちではない違う方法によって、この死んでいくということが、まあ、こう暗示されている、暗に示されている箇所が非常に多いです。例えば杉越の子羊ですけれども、骨を折ってはいけないって書いてます。骨を折ってはいけないんです。で、石打ちの刑というのは多くの場合崖から突き落としからやります。あのイエス様が崖から突き落とされそうになったでしょ、あれ落とした後で落ちたら、そこで石、あの骨が折れてね、もう動けないところでこう石打ちにするんです。だからもう折れるのは前提なんですね。だから骨が折れてないようにしなさいという、まあ、この不思議な言葉がこの杉越の祭りの時の規定にあるんですよね。あとはこの詩編の34編の20節には、主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ折られることはないって言ってるんです。でこれは正しいものがこの救われる、守られるっていう意味で、骨が折られることはないと、このように言って、この折られないということが正しさを表している、まあ、一つの印になっているんですけれども、このような形で石打ちではないということがこの、まあ、示されている。あとはですね、木に吊るされるっていうことが呪われたものとして律法の中に書かれています。申命記の21章の23節にそれがあって、ガラテア書でそのことが引用されているんですね。そしてイエス様が挙げられなければいけないっていうふうに言ったんです。で、午前中に読んだイザヤ書の講読文で、見よ、主のしもべは挙げられるって書いてあるんです。イエス様が聖堂の蛇が挙げられるように、人の子も挙げられなければいけませんって、これ天に挙げられるって話じゃないんですね。聖堂の蛇が挙げられるっていうのは、木につけられた聖堂の蛇なんですよ。そして詩編の22編にはキリストの受ける苦しみについて書いてあって、十字架刑でなければ説明できないものがあるんですね。口語訳ですけれども、22編の16節、誠に犬は私をめぐり、悪を行う者の群れが私を囲んで、私の手と足を差し貫いたと、あれ、差し貫いた、手と足を、そのように書いてあって、あとは、この17節で、私は自分の骨を皆数えることができます、彼らは目を凝らし私を見ていますと、 でこのように、十字架であればその通り、まあ、十字架であってもね、あの最後にあの窒息させて殺すためにあのほらすねを折るっていうのを やりましたよね。でも少なくても その前に死んでればそんなことする必要ないわけで、この骨が折られない、その時もそしてこの手と足を刺し貫くとかですね、こういうふうに、旧約の時から、このキリストが死なれるにあたって、書かれている殺され方というのが、この石打ちではないことが分かりますね。そしてローマの十字架刑ですから、この罪状書きがこの上のところにつけられるんですけれども、その言語がですね多彩なんですよ。ヘブライ語で書かれていまして、で、ギリシャ語でも書かれてるんです。しかもラテン語でも書かれてるんです。でヘブライ語はユダヤ人の言葉でありますですね。でそこはユダヤの地域ですから、このヘブライ語で書かれていると。で次にギリシャ語というのは、この一般の民衆がローマ帝国の中で使っていた言葉なんです。複雑でしょう。だってその時ローマの時代ですよ。なんでギリシャの言葉が使われているのかって、その前がギリシャ帝国だったんです。でギリシャ帝国の時にギリシャの文化とか言葉があまりにも定着したので、ローマが支配しても続けてその言葉を使い続けたわけなんです。で日本の人でも、日本だと沖縄があるでしょ、あと北海道が違う言葉を使ってたわけですよね。で中国行くともっとはっきりしていて、なんだっけ、あの秦の王朝の時にも当然漢字が使われてたんですよ。あれ漢族の言葉じゃないですか。漢じゃないですかですね。だからあの民族と国が違うって、もう世界中にどこでもあるわけなんですよね。であのラテン語っていうのはローマの言葉なんです。でも普及しなかったんですね。だから3つで書かれてる。で何言いたいかっていうと、それが例えばユダヤ人の石打ちだったら、ユダヤ人の間だけは理解できたとしても、世界にはシンボルとしてはつながっていかないですね。でも私たちがそれを見るときにですね、あ、ユダヤ人の世界だけではなく、それを超えたところにある世界の王としての、このユダヤ人の王と書いてるけど、世界の王として十字架につけられたんだという、ユダヤ人を超えてギリシャ人も異邦人もそれを超えてメッセージを受け止めることができる、世界のために来られた方なわけなんです。こういう意味合いがあるんですね。もう長くこれもうまだ2節しか読んでないんですけど、深いですよ。でピラト、これが今日の中心人物ですけれども、本当になんかかわいそうというかね、使徒信条皆さんご存知ですかね。そこにね、もうキリスト教の人たちの中では毎回毎回ピラトと唱えてるんですよね。でもローマの歴史の中ではまあ何でもない中堅の役人でしかなくて、まあ名前なんて絶対覚えられないよ、あの覚えてもらえるような人ではなかったわけなんですよね。しかしこのピラトについてお話したいと思います。紀元の26年から36年までがユダヤの総督でした。つまりこの任期の真ん中あたりにこの出来事があったんです。で、彼はですね、福音書だけ読みますと、だからイエス様を無実にしようとする、まあ、良心的な大官のように見えるかもしれないんですが、全然違う人です。あのルカによる福音書の13章1節に、ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちが捧げる生贄に混ぜたって書いてあるんです。意味わかります？ガリラヤにいるユダヤ人たちがエルサレムで生贄を捧げるときに、その血を、このガリラヤ人たちを殺した、ガリラヤのユダヤ人たちを殺した血を混ぜたってね。残酷でしょ？彼嫌いだったんです、ユダヤ人が。ユダヤ人もピラト嫌いでした。で、もともと まあ、そこはすごい騒然としていたので、ユダヤ人たちがいるところは騒然としていて、多神教のローマに対して一神教のユダヤですから、もういろんな摩擦が起こっていて厄介だったんです。総督はそこは収めたくないといったところで、まあ、ピラトが選ばれたんです。でピラトはたまたまユダヤ人が嫌いで、でユダヤ人になんか嫌がらせすることによって鬱憤を晴らしていた部分があって、あのヨセフスっていう歴史家がですね、例えば、この、神殿のための税金をですね、なんと水道橋とかね、水道の建築のために流用したとか、あとは神殿の中にローマの神々と偶像を刻んだ盾を吊るしたとかですね、まあ、こういう、まあ、ちょっとこうもううるせえよてめえらみたいな感じでこう収めてたですね。でももしヘマしたら、まあ、直属ですから首切られちゃうんですよ、総督として。で非常にその騒動が起こるのが怖かったんです。で告げ口されてもいたんですね、結構ユダヤ人直接ローマ皇帝のところに行って、でそんなことされるもんだったらやばい、罷免させられるということで非常に神経は使っていたわけなんです。あの復活の映画ご覧になってね、あのピラト出てくるじゃないですか。でね、あのピラトの演じ方もすごく上手で、もうなんか面倒くさいこと起こすなよおいってこう主人公に言うんだよね、うん、あんな感じだったと思います、ピラト。で彼の人生の中で本当にイエス様と直接会っていたのは数時間ぐらいでしかなかったところがですね、さっき言ったように使徒信条の中に名前が出るほど、まあ、悪い意味で有名な人になってしまったんです。でここがミソですね、今日のお話の、まあ、午前中もお話しましたが、イエス様に触れると付き合っていかなきゃいけなくなります。無関心でいれられなくなります。無関係でいられなくなります。3節、その頃イエスを撃ったユダはイエスが死刑に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司たちと長老たちに返して、祭司長たちと長老たちに返していった。私は無実の人の血を撃って罪を犯しました。しかし彼らは言った、我々の知ったことか、自分で始末することだ。イスカリオテのユダは裏切った時に、そのイエス様を引き渡した時に死刑まで考えていなかったことが分かります。そこまで分かってなかった、考えてなかった。本当にね、このピラトもそうだしユダもそうですけど、ことが起こっているのが自分の考えていることよりもあまりにも深くてもうついていけないって感じですね。だから確かにイエス様はもう諦めてたっていうか嫌だったっていうのはあるんですよね。でもここまでとは考えていなかった。その夜の間にカヤパ邸で死刑判決が出たっていうことは、彼は聞いていたのか聞いていなかったかわからないんですけれども、夜が明けてですね、すごく朝早く、この神殿のところで行われたその死刑判決で、それでもうはっきりと死刑だっていうことが分かった。で本当は掟破りだから、あのこの捕らえて判決が出るまで少なくとも24時間かな置かなきゃいけないとかね、この規則があるんですよ彼らの間で。そうでしょ、例えばオウム真理教の人も死刑されたの何年かかりましたですよね。だからあのやっぱり死刑にするんですから慎重に慎重を期しているんですね。ユダヤ人もそれは例外ではなかったんです。ところが急にそうやって死刑判決が出たことを知ってですね、まあ、いろんな意味で彼は動揺したし、そして何よりも今ここで彼が言っているように無実である、彼は知っていたんです。当たり前ですけどね、イエス様が、そんな重罪を犯しているわけではない。で後悔したとあります。後悔、悔い改めと後悔が違うということを知ってください。でギリシャ語も違いますね。ギリシャ語は、メタメロマイというのが後悔で、悔い改めがメタノイアですね。で悔い改めと後悔の違い、このペテロが悔い改めました。でも ユダは後悔しただけです。これもう後にガーッと全部変わって、このペテロの方は教会の指導者になって、でイスカリオテのユダはこれから自殺するわけですよね。これだけ変わってしまった。何が違うのか。ペテロはイエス様が言われた言葉を思い出して、鶏が鳴く前に三度私を知らないと言いますと激しく泣きました。イエス様が言われていることはその通りであると同意したんです。そしてイエス様に対して後悔してるんです。イエス様に対して傷を与えた、イエス様に悪いことをしたという悔いなんですね。それでイエス様がよみがえられた時に真っ先にイエス様のところに近づいて、イエス様相手に悔いてるんです。イスカリオテのユダは悪い意味で真面目な人なんです。彼は後悔した時にはイエス様というよりも自分自身に後悔してます。自殺っていうのは結局イエス様を最後まで見なかった証拠です。イエス様に対して悪いことをしたのではなくて、もうなんか客観的、悪い意味で客観視してるんですね。イエス様のことは無実の人をっていう客観的に見てるかもしれないけれども、自分が正しいことをしたのか間違ってることをしたのかという、自分相手であって、反省であって後悔ですけれども、決して悔い改め、悔い改めっていうのは向きを変えるっていう意味です。思いを変えるっていう、思い直すっていうふうに訳すことができる言葉ですけれども、向き変えるんですよ。それは自分の中心の思いからイエス様、神に向き、思いを向くっていう。ペテロは絶えずイエス様の方に向いていました。後悔してもそれはイエス様ゆえの後悔だったんです。イエス様に悪いことをしたっていう。意味わかりました？かなりクリアになりましたかね。人類最大の罪は何か。神とキリストの方に向かない罪って言ったらいいですね。信じないっていうとなんかちょっと語弊があるかもしれない。あえてね、信じない罪って言ったらもう言葉としては正しいんですけれども、なんていうのかな、そういうんじゃないですよね。この例えば親が、親でなくても誰でもいいんですけど、何か悪いことをして、自分に悪いことをした人がね、ごめんなさいって謝ってくれるのはすごく嬉しいけど、信頼を回復するのが一番嬉しいじゃないですか。信頼回復しないでなんか違うことをやってって心は悲しいですよね。関係が断絶してるわけですから。罪っていうのはそういうものですね。関係を断絶させるもの、それを修復するのが、修復するために方向を変えるっていうのが悔い改めになるわけなんです。で、ユダの口から無実の人を血を打って罪を犯しましたっていう言葉が、もういろんなところが無実だっていうことが書いてありまして、イエス・キリストの十字架の死というのが決して、このイエス様が何か悪いことをしたからということではないと、まあ、なんか今の時代だとね、むしろ あれは死刑台だったんだ、極刑だったんだっていうのをね、知らせないとインパクトがないかもしれませんけども、当時ね、死刑台って言ったらさらし首よりもひどいね。なんて言ったらいいかな、一番苦しめる、人を苦しめる処刑台です。火炙りよりも辛いかもしれない。火炙りも嫌だけどね。なんか僕経験しないから分かんないけどどっちも経験しないから分かんないですけど、見た目よりずっと痛いです、苦しいです。で、あんな簡単な道具なんですが、ローマはあれをもって、秩序を保ってたと言っても過言ではありません。まあ、それは次回お話ししたいと思います。で、ここでユダヤ人の指導者たちが、我々の知ったことが自分で始末することだと、こういうふうに言って いるんですけども、あまりにも都合がいいというかひどいよね。まあ世間で言ったら何だろう、今の言葉だと自己責任論確かにイスカリオテのユダがやったことですから、その銀貨30枚については彼らの知ったことではないことはその通りなんですよ。自分で始末すべきなんですけれども、彼らこそがユダの力を借りて無実の人の血を流している、張本人なわけなんですよね。では5節とから8節です。5節から8節、そこで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして出て行って首を吊った。最初たちは銀貨を取って行った。これは地の代価だから神殿の金庫に入れることは許されない。そこで彼らは相談し、その金で陶器師の畑を買って、異国人のための墓地にした。このためその畑は今日まで地の畑、アルケダマって言うんですけどもと呼ばれている。この受け取らないので、もうイスカリオテのユダがそのままペラーンと神殿に投げ込みました。で、神殿という言葉は2つあるんですね。ギリシャ語でナオスって言うんですけど、ここでは内殿って言ったらいいかもしれません。これは祭司たちだけが入ることのできる領域で、あの祭壇とかで生贄を捧げたりあそこする場所ですね。その手前の入り口の本当のところまでは、このイスラエル人の男の礼拝者は手前までは入ってくることはできますけれども、そこから先は祭司たちだけの領域です。あの昔ウジヤの王様がそこに入って雷病にかかったっていうの話でしょ。だそこ入っちゃいけないんですけども、でも投げたからね、ベーンってだからあの中に入ってたんです。でこれを金庫に、ね、普通お金が、ね、献金が与えられたら金庫に入れるんですけど、汚れたものだからということなんですね。でこれがね、申命記の23章の18節にね、その遊女のお金であるとかそういう、悪いことのお金を神殿の、この金庫に入れてはいけないという掟があるので、それを彼らは守ろうとしているわけですけれども、まあ本当にブヨは越して飲むけれども、なんだラクダを口に飲み込んでるってあれだよね、人を正しい方を殺してるんだよねでこっちのこの細かい、この掟は守ろうとしているという矛盾ですね。でこの陶器師の畑を買ったとありますけれども、使徒の働きの一章のペテロの説明と、ここをですね後で比べてみると言ってもらいます。一見矛盾しているような表現が出てきます、説明が出てきます。そこではユダが自分で辞書を不義のお金で買ったって書いてあるんですね。で、こちら祭司が買ったって言ってるんですけども、これ簡単です。勝手に祭司がユダの名前を使って名義で買ったんですよ、そのお金使って で、アケルダマというこの地の畑ですけれども、今でもイスラエルに行けばこのカヤパ邸の跡だと言われている啓明教会のね、この2階のベランダからですね、こう眺めることができるんですよ。このヒノムの谷が西から南にこう広が、皆さんから見るとこっちかな、どうしよう、皆さんから見てもこっちか、そうですね、こういう感じで広がってるんですよ。今こっち西側ね、そして南側の方にこういう感じで広がってます。ビデオがあるからこうって言ってもいいよね、別にね音だけだとすいません、あの音だけの人すいません。でケデルの谷が北から南の方にこういうふうに谷があるんですよ、こういう感じです。そしてアケルダマっていうのはこの交差しているところのヒノムの方のちょっと中に入ったところです。ヒノムの谷の中にあるんですけれども、交差しているところに非常に近いところにあります。でそれをこの啓明教会のところから、眺めることができるんですけれどもね、修道院が今ありますね。とても綺麗な公園です。そう、イスラエル人のユダヤ人の今の問題って言ったらすごく皮肉なんですけども、問題はですね、すごく綺麗にね自分たちの土地をねあのするんですよ。ヒノムの谷は綺麗な公園になってますが、当時はえぐいです。ゴミ焼却所とか死体とか生贄とか、あとは 排泄物とか絶えず火が、この上がっていて焼却場とかそういうところだったんですね。で、使徒の働きの一章のペテロの説明では、ユダノが死んだ話が書いてあるんです。一章の18節を見ますと、このユダは不義の報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ちて体が真っ二つに裂け、腹渡がすべて飛び出してしまったって書いてあるんです。ですね。でも首吊って死んだって書いてあるじゃないですか、福音書では。でここでいろんな説明があるんですけど、その説明の中で、あ、これだなって思ったのを紹介します。何かというと、この祭りの最中になっていってますですか。でその時にユダが首吊って死んじゃったんですよ。死んでそのエルサレムの中に、その死体があってはいけない。死体は汚れますからね、どっかに処理しなきゃいけないです。でも祭りの間に埋葬の準備はできないんです。彼らは死体に触れることは汚れるとみなしてますから、というか立法の中にそう書いてありますから、埋葬はできないんです。そういう時どうするかっていうと、ちょっとえぐいですがすいません、いいですか、南の壁のところで、この真下にさっき言ったヒノムの谷があるんです。南の壁からバーンと何かゴミでも捨てるかのように死体をとりあえず投げるんです、遺体を。で後で祭りが終わったら埋葬をする、なんか分かんないけどそれやってる人が処理をするんですけれども、そうするとすごく簡単に解決できます。真っ二つに割れて、こう腹渡も出てきたと。で先ほど言いましたように焼却、そこでいろんなものが焼却されてますね。この例えば生贄が多いですね。生贄で終わったものとか、で宇治がそこで湧いているってね、ぐにゃぐにゃしてて、あの出てきて汚いですよ。で火もいつもこう燃やされてる。でそれをギリシャ語でゲヘナと呼んでました。それでイエス様はゲヘナ、地獄のことをゲヘナと呼んでるわけなんです。で次の予言が関わってくるんですね。9節10節です。その時預言者エレミアを通して語られたことが成就した。彼らは銀貨30枚を取った。イスラエルの子らに根積もりされた人の値である。主が私に命じられたように彼らはその金を払って陶器師の畑を買い取ったと。はい、この9節と10節のこの、引用している箇所というのがどこかということで調べると、ですね、ゼカリアの11章の12節と13節なんです。それから引用されていることは明らかです。ところが皆さん起きてますかね。起きてるね。 OK、 今反応した人が起きてるというのがよく分かりました。ところがね、エレミアって言ってるじゃないですか。ここがね、この聖書が面白いところなんですよ。ここからね、ちょっとシートベルト締めて、こう車に乗る気分なんですね。ですか？ゼカリアがね、確かにあそこのところですね、ほら銀貨30枚のことも予言が、ゼカリアが予言したんですけれども、絶えずそのゼカリアが予言しているところにはね、立法の背景があったんですよね。例えば奴隷が死んだ時に払うための、奴隷かな、そうだね、死んだ時に払うためのこの賠償金としての30万円出てきたんですよ。だからそのゼカリアが突然こうなんか予言が与えられたというよりも、その背景がある。ゼカリアですね、その前に神様が与えてくださった啓示の背景があるんです。でここではエレミアの背景があるんです。でこれが面白い、面白いって言ったら あれえぐい話だからちょっと面白くはないんですけども、エレミア書の19章に陶器を持って、陶器の瓶を持ってヒンノムの谷、ベンヒノムというかヒノムの谷ですよ、のところに行って予言するエレミアの姿が出てきます。当時の背景を説明します。 エレミアという預言が出てきたっていう時はエルサレムユダの国がもう破滅する直前だったっていうふうに思い出してくださいですか。イデアはその前ですね、ヒゼキヤの時代ですよね。その後です、マナセが来て、そして、その後で、マナセの次に、何だっけな、もう一人アモンだったっけな、ちょっと誰かいたんですよね、アモスかな。その後で、ヨシアですね、うん、そのヨシアの時からですよ。もう本当に滅亡が近い時にバビロンによって捕らえ移されることも彼は予言していましたですか。その時のエルサレムの状態というのは最悪でした。イスラエルの国がヨシアを通して入ってきて、そこにいるカナン人を聖絶、皆滅ぼしなさいと言った理由が、カナン人たちが忌まわしい習わしを行っていた。つまり生まれてきたばかりの赤ちゃんとか、また幼子を火を通した幼児犠牲を行っていたからですですね。この恐ろしいことを行っていたことをやめさせるために神様はイスラエルをこのお持ちになったわけですね。ところがその彼らがその習わしを採用して、エルサレムの町でその神殿があるところで幼児を捧げてたんです、モレクに。それが赤ちゃんがヒンノムの谷で焼かれて死んでってるんですよ。そこで陶器の門というのがあって、そこを通って陶器の瓶を彼は持ってって、そして彼らの前で長老たちの前でこう割るんです、バシンと。エルサレムもこのようになって、もう立ち直ることはできないと言って、ここは今そのように幼児たちが死んでいるけれども、あなたたちもここで野垂れ死にして、そして殺されて虐殺の谷と呼ばれるようになるよというふうに予言したんです。事実バビロンが来てエルサレムを破壊した時に、彼らは大量に殺されて火の海の谷に死体が積み上がったんです。すごいつながってるんです。今ね、ローマの時代なんです。時代はずっと後なんですが、似たようなパターンというか、めちゃめちゃ似ているパターンがあるんです。イエス様はエレミアともね、ユダヤ人からユダヤ人から間違えられましたけれども、本当にエレミアに似ています。状況が、偶像は文字通りはやってないけど、心では偶像の罪を犯していた。会員の時代って書いてますね。そして誠の正しい方である方を、誠のメシア、神をですね、まあ、十字架につけて退けてしまったという罪があります。紀元の70年にローマによってエルサレムが滅ぼされますが、そのローマも同じようにその包囲して潰した、そのエルサレムの中にいた者たちを、ヒンノムの谷に死体を放り込んだんです。その、まあ、前兆じゃないけども、先んじてイスカリオというユダもヒンノムのために放り込まれてるんですよ。全部つながったでしょ。つながりましたね。でここがなんかいろいろ言うんで、ああまたこうやってこの聖書は間違いが含まれるとかね、なんかつってこういうなんか間違ってるように見えるところが来ると、ちょっとこうやってね、よしアクセル踏んでいくぞっていう感じにならないと。神様はなんていうのかな、なんて言ったらいいかな、うん、前もって警告を与えられる方です。前もって警告を与えられて、もう歴史の中に教訓を与えておられる方です。そのバビロンの捕囚によってそのようになって、そして今もあなた方はそういうものに立ち向かってるんだよって。私たちは自分がね、進歩したとか進化したって考えがちなんですよね。違う違う違う違う違う、本当に今自分が立ってるかどうかを調べなさいですね。教訓にしなさいということですね。さてイエスは総督の前に立たれた。総督はイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王なのか。イエスは言われた。あなたがそう言っています。しかし宰相たちや長老たちが訴えている間は何もお答えにならなかった。その時ピラトはイエスに言った。 アンナにもあなたに不利な証言をしているのが聞こえないのか。それでもイエスはどのような訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いたと。イエス様が総督官邸に連れて行かれています。これ総督官邸、先ほど言ったようにこのいつもはなんですか、カイサリアにいるんですけれども、エルサレムにもその、総督が駐在する場所がありまして、でここは2つの可能性があるんですね。一つはアントニオ要塞というのが神殿の真北に隣接しているところがあります。でそこで神殿の様子をユダヤ人たちがどうなっているのかということをこのローマ兵たちは見て、この監視しているというか秩序が何かおかしくなった時にすぐに出動できるようにしているわけなんです。あのパウロがエルサレムでこのなんだっけ、ユダヤ人たちにこう引きちぎられそうになった時に千人隊長がねすぐにバーッと取ったじゃないですか。それはアントニオ要塞があるおかげなんですね。そこで見てるから彼らが何か騒動が起こると、でそこだっていうのが一つなんです。で今は、このイスラエル旅行に行くと、私は今まで5回行きましたけれども、全てそのアントニオ要塞の横にあるこの地下にあるエッケホモ教会、見よこの人よって意味ですけども、そこにあるその、ローマ時代の、ところまで連れてってですね、そこでイエス様が、判決を受けたところに近いという説明をし、それから、ビアドロローサって言って受難の道、苦難の道、苦しみの道っていうのを行って、それで聖墳墓教会まで行くんですね。ところがこれはね、実は最近のルートなんですよ。最近って言っても、ね、200年300年分かんないけども、数百年のルートなんです。もう一つの可能性がヘロデの宮殿と呼ばれるところで、もっと西側にある、この城壁の西側の方にあって、今のヨッパ門のすぐそばにダビデの塔っていうのがあるんですけども、そこだったと言われています。でそこはヘロデの宮殿と呼ばれているのは、ヘロデ大王が使っていた宮殿だったからなんですけども、ヘロデ大王がいなくなってからは、さっき言ったようにローマが直轄になったでしょ。それからローマ官邸になって、最近ですね、最近本当に最近、この囚人が収められているところだから、十字架刑になったとかね、この囚人を交流していて、そこで十字架刑判決が出たらそのままゴルゴダの丘に連れていくみたいな、そこが見つかりました。ちなみに2020年企画してますけども、今までアントニオ要塞連れてったんですけど、今度は今はそこはですね、このダビデのところはあの博物館になってるんですね。エルサレム博物館になってるんですよ。そこに行きたいと思ってます。なんで説教中に宣伝するんだか分かんないんですけども、この2つの可能性がありまして、でおそらくですね、もうすでにこうその日に十字架につける人が決まっていたではないかなと私は想像します。まあ、その前にこの説明すると、ピラトですね、先ほど言いましたように残酷なことをするような人間でしたが、行政長官ですからローマの方をもちろん守り執行していた人です。まず訴訟の内容を聞かなければいけません。それは、この祭司長たちや長老たちの訴えたものですね。でその一つがユダヤ人の王と言っているというものだったんです。彼らが言っていたのは、冒涜罪です。神の子キリストだと言ってると。でもこれは教義上の問題であって、ローマの方に全然触れてないんですね。そうですね、だからどうすっぺかなということで絞り出して考えたのが、ユダヤ人の王であると。結局当時繰り広げられていた熱心党員たちの、この熱心党の者たちのゲリラ戦ですね、反逆で、これも復活の映画をご覧になったら最初に出てくる場面です。どうしてもね、聖書の話っていうのは 子供の時にも紙芝居にしちゃって、なんかロマンチックでちょっと柔らかいお話に見せちゃうじゃないですか。でも皆さん大人だから、さっきからえぐい話してしまっているんですが、実際はえぐいんです。何かって言ったら、もうユダヤ人たちは本当に血気盛んになっていて、ローマにこの熱心党の人たちは剣を持って戦ってたんです。それでローマは殺して、それを鎮圧していくと。でそういう反逆罪ですね、ローマにおいて一番重いのは反逆罪です。だからパクスロマナーって言われてます。今例えばアメリカ、パクスアメリカーナって言われてるんですね。アメリカの平和って言われてます。昔はパクスブリタニカ、大英帝国時代ですね。でつまり武力によって平和が守られてる。で日本の中だけで言ったら江戸時代ですよ。なんだっけ、太平なんだっけ、なんだかあるでしょ。で参勤交代させてさ、ねえ、あの時歯向かった人たち、まあ天草四郎が最後から、うなずいてくださってありがとう。え、うん、そうかマニアックになってきましたねでもほとんどないですよね。それはまずは豊臣秀吉が刀狩りをして天下統一をして、でそれで 豊臣家が徳川家に敗れたからと同じように、刀さえ徳川幕府に振るわなければ平和でいられたと同じように、ローマに対しても反逆さえしなければ平和でいられたんです。ところが反逆っていうのは極刑なんです。だから十字架というのは反逆罪なんです、基本的に。でそれが行われていた時に、彼らはユダヤ人の王だと言っていますとかって確かに言ってますよね。だってイエス様がお生まれになった時から、ヘロデ大王に東方からの博士がユダヤ人の王を拝みに行きました。ここから始まってんです。すごく大事ですね。そしてイエス、ここから生涯が始まって、生涯が終わるのは、まあもう復活しますけども、生涯が終わるのはユダヤ人の王なんですよ。でも政治的にあえてそういう意味合いがあるんだよっていうことを言っているわけなんですよね。これかなり深刻です。これ本当だったらやばいです。カエサルだけが王なのに。しかしイエス様は、イエス様というか神ご自身がこのことを意図されていたことは明白であります。神はユダヤ人の王としてイエス様をこの地上に送られたんです。ユダヤ人だけではなくて世界の王として送られました。その王なる方がしもべの姿をとって、しもべの姿をとっただけでなく、残虐な殺され方をして、生贄として、罪の生贄としてほふられた。考えつきないもしない、考えつきもしないですね。これがキリスト者の信仰の精髄ですね。何を信じているのか。十字架につけられたユダヤ人の王を信じているんです。十字架につけられた王を信じているんです。これは本当に信じられない。だからイザヤの預言でイエス様が戻ってこられる再臨のところで、王たちが見て口をつぐんだって書いてあるんです。あまりにも驚愕して、非常に驚きで、次にピラトも非常に驚くって書いてるんですけども、何のことですかって、はあって感じですよ。パウロが言いました。第一コリントの2章の8節9節、この知恵をこの世の支配者たちは誰一人知りませんでした。もし知っていたら栄光の死を十字架につけはしなかったでしょう。しかしこのことは人が、目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことのないものを、神は神を愛する者たちのために備えてくださったと書いてある通りでした、ということです。この方にお会いする人がクリスチャンですね。クリスチャンの定義と言ってもいいかもしれません。自分の下の世話をする以上の下の世話をしてくださいました。王なる方がです。自分にとっての支配者が下の世話以上の下の世話をしました。罪という汚物ですね、これを 取り除くために十字架につけられたと。でピラトから尋問があります。訴状を聞きましたね今ね、この、祭司長と長老たちから。で今度は被告人に尋ねます。そしてその話を聞いて、そしてこういろいろ議論して、そしてそこで判決を出すというのが、まあ、あのいわゆる行政というか司法的な手続きですね。でそれに対してユダヤ人の王なのかっていうふうな尋問に対して、あなたがそう言ってますと答えられて、その通りですって意味です。でヨハネの18章にすごい詳しいやり取りが書いてあって、そこで、午前中話したかな、さっき話したかな、私の国はこの世のものでは、この世のものではないですと。世のものであったらば、弟子たちが私を守るために戦ったことでしょうって書いてあるんです。だからもうピラトは、まあ、いろんな意味でもう何の全然違う次元の違うことを話していることがすぐ分かり、ユダヤ教の世界の中の話なんだなっていうのがすぐ分かったんです。もう全然自分にとっては関係のない存在、見下して侮蔑している存在なんですけれども、自分の気にしなければいけない政治的な意味合いはないということを判断しました。でも祭司長たちや長老たちからの訴えが続いて、ピラトが非常に驚いたのは、全くイエス様が弁明してないことなんです。口を開いてないことなんです。でこれでピラトがイエス様に引き込まれていくんですね。まず囚人がね、何の弁明もしないなんてありえないんですよ。イエス様は心の中で確実にイザヤの予言を止めていたと思います。53章の7節、彼は痛めつけられ苦しんだ、だが口を開かない、ほくり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。わかります？もうほふられようとしているね、羊って口閉ざしちゃうんですよ。いめーとかって言わないんですよ。まあ、牛もそうだというよね。こうなんかこう目の前でこうなんか殺すためにこうハンマーかな、わかんないけど、ほふるために閉ざすときにしても黙ってこうやって見てるみたいな。だから家畜飼った人に聞いたら、羊もだからなんだっけ、よくあるのはウサギとかカエルがさ、もう蛇がこう目の前でこう食おうとしてるのをこう黙ってるっていうかさ、あんなふうになってるんでしょうね。だからイエス様は黙っておられたんです。でももちろん怖くてね、黙って恐怖で壊れて黙ってたんじゃないですよ。そうではなくて、文脈を見ますと、この方が撃たれて死んだのは午前中に購読したところです。私たちの背きの罪のためだって書いてあるんです。ここでちょっとでもイエス様が本当に違法に訴えられなければ、とんでも8分の裁判でなければイエス様は無実になるしかないんですよ、ね、ここでイエス様弁明したら、ちょこっとでも弁明したらもう十字架は無理なんですよ。何の目的かイエス様はっきりしてました。私たちの罪のためです。だからここで口を閉ざしています。そしてだからこそピラトは、普通だったら弁明してるね、その言葉を聞くんだけど、言わないからこそイエス様が正しいことが見えてきたんです。もうこんな人いない、こんな正しい人はいない、清さも感じたでしょう。あまりにも、だからなんて言ったらいいかな、皮肉なんですけど、あまりにも正しいので不利な証言に対して答えることさえできなかったって言ってもいいかもしれませんね。三重の水訓でイエス様が、聖なるものを犬に与えてはいけません、また真珠を豚の前に投げてはいけません。もう何時、フェイクニュースならずフェイク裁判だから、できてしまった裁判だからね、そこで本当のこと言っちゃったらもう終わりですよ、その裁判は。なのでイエス様は口を閉ざしたし、それを通してピラトは彼は無罪だと明確に分かったわけです。 ところで祭司は祭りのたびに群衆のために彼らが望む囚人を一人釈放することになっていた。その頃バラバイエス、新改訳の2017から、ね、イエスがついたんですね。これ写本の種類でね、違う写本から取ってきたんですよ。バラバイエス、バラバイエスという名の知れた囚人が捕らえられていた。それで人々が集まった時、ピラトは言った。お前たちは誰を釈放してほしいのか、バラバイエスか、それともキリストと呼ばれているイエスか。かっこいいんですよ。同じイエスなんだけど、バラバイエスか、キリストと、しかも皮肉ってるね、呼ばれているイエスか、こういうふうに、並べているわけなんです。でピラトはイエス様を釈放するための方策を考えていました。先ほどちょっと言及したんですが、ピラトはもうすでに十字架刑にする、その日ね、十字架刑にする3人の囚人を選んでいたと思うんです。てかもう決まってたと思うんだね。でバラバイエスと他に2人の囚人です、おそらくですよ。そこまで明確に書いてないけど、おそらく。でバラバは非常に有名な人でした。名の知れていたって書いてますけど、悪名高い方で名の知れていました。熱心党によるローマの反逆扇動して、ね、ゲリラ戦を行ってね、テロリストですよ、簡単に言うと。まあ、今で言ったらパレスチナのハマスみたいなイメージ。で杉越の祭りの時にさっき言いましたけども、この民族意識が高揚するので暴動にもなりかねないから、この特赦を作って、まあいわゆる顔を売るっていうか、そのなだめるっていうかね、ユダヤ人たちを、そういう特赦をすると釈放するんです。でバラバっていうフルネーム、これね、男のネームは、この父の子って意味なんですけども、バラバイエス、名前もね、このバラバとキリストと呼ばれてるイエスね、どっちもイエスだけどね。こうやってこのあまりにも違いがあるから、当然ながらバラバを釈放じゃなくて、まずイエスを釈放しろと群衆は言うという計算と思惑なんですね。ピラトもバカじゃないです。彼はあの曲がりなりでもないですよね。頭いいから政治家になっていますよね、ある意味でね。で、シロの誠実以降、群衆たちはイエスをキリストであるかのように歓迎して迎え入れたのを彼は知っているはずです。ホサナホサナと言って、そしてイエス様は宮城で教えられた時に群衆は聞き入っていました。そしてイエス様は預言者だと思っていました。だから群衆の前で捕まえることはできないと恐れていたくらいですよね、宗教指導者が。だから当然イエスをっていうふうに言うと思ったんです。バラバとイエスを、あのイエス様はキリストと呼ばれているイエスをね、この釈放をするんだったらイエスをと。で18節です。ピラトは彼らが妬みからイエスを引き離したことを知っていたのである。まずね、ピラト、この彼らの訴え、もう茶番ですよ。彼らこそがカエサル大嫌いなんですよ。知ってるんですよ。ローマ大嫌いですよ。不信感がものすごいやった。不信感の溝があまりにも大きかった。だから群衆にはイエスは人気のある人で、ただ彼らが妬んで、ここに連れてきてると、カイサルに背いてるなんてね、カイサルに対する忠誠なんてこれっぽっちも心ではないくせに来てるっていうことはもう妬みだよねって。で19節です。ピラトが裁判の席に着いてるとき、彼の妻が彼のもとへ人を使わしていった。あの正しい人と関わらないでください、あの人のことで私は今日夢で大変苦しい目に遭いましたから。まあ、彼が裁判席についている時に奥さんからのことづけがあったんです。これもおかしくない？ 裁判最中に法廷にメモが送られてきて、奥さんからの言葉ですよ。もう異様続き、異様から異様の話です。これもう変な話。もうここまで来たらピラトもなんかすごく霊障的な感じでイエス様の事件を取り扱ってたんですけど、自分の奥さんまでが夢で見たと。すごいよね。彼女もちろんあれですよ、異教徒のはずだし、異邦人のはずですよ。なのに神様はそれをも用いて夢の中で見せて正しい人だと、ね、だ相当の空気っていうか 霊が働いてたっていうか、なんていうか、関わらないでくださいっていうのはね、これはピラトは関わらないって最後にね、手で見ざらしが関わってるんですよ。思いっきり関わるなっていうことは政治的に関わるなっていう意味ですよ。ここで言ってるこの奥さんの話は政治的に今対処しようとしてるじゃないですか。バラバわざわざ連れてきて簡単に無罪だって言っちゃえばいいんですよ。もう取り扱う必要ないんですよ。追い出せばいいんですよ、宗教主導者たちを。それだけでいいのに政治的になんだかなんだかって言って、皇帝に罷免させられるから。結局ね、彼さ、これで逃げてるつもりでしょ。36年に罷免してますから、すぐですよ。意味ない。まあそれはちょっと行き過ぎちゃったんですけど、今話でも身を引いてください、このいざこざからということを奥さんが言っています。まあ、ちなみに教会の伝承では、言い伝えではこのクローディアっていう女性だっていうんですよね。そして、後で信者になったって、まあ、これ聖書に書いてないので本当かどうかわからないですけれども、でね、いつも政治的にしか考えてなかったピラトです。政治家だからね、それはそうなんですけど、でもね、イエス様に会うっていうのはいつものことをやっぱりやめないと。いつもやっていたことっていうのはプライドを捨ててですね、やめないといけない。世の中だってね、プライド偏見捨てなきゃいけないってね、結構ホリエモンのなんかビデオを見たときにねベンチャーするときに、なんか急になんかすみません、なんか予定になっちゃってベンチャーするときにそれがないとできないと世の中でも言われてるんですよ。イエス様に会うっていうことは今までのものを捨てないためです。まずいんです。関わっちゃいけないんです。だからってなんか行動活動するなって話じゃない。意味わかりますよね。プライドを捨てろっていうことです。プライド。でも残念ながらピラトは関わります。この奥さんからのことづけを受けている最中に20節です。しかし祭司長たちと長老たちはバラバの釈放を要求してイエスは殺すよう群衆を説得した。なんとこの時に形勢が一気に変わっちゃったんですよ。祭司長たちと長老たちが群衆を説得するのに成功してしまったんです。ですか。イエス様人気あった人でしょ。すごい集められてるじゃないですか。わーっと来てね。群衆心理っていうのがあるんですよ。Facebook でもそうだけどね、こうなんかこういいねがボーってつくのとさ、なんか全然つかないのとさ、結構僕力がボーとかってつかれて、一人しか二人しかいいねがなかったりとか、で大した書いてないことのボーってついちゃったりとか、まあ、すいません、なんかツイッターもそうじゃないですか、テレビもそうじゃないですか。人の心理ってすごいっすよね。だからっていいね、いいねつけてる人がそういう群衆心理にかかってるって言ってないですよ。言ってないんだけど、人の心理ってこういうもんだよなって話をね、今したいから話してるんですが、ここで、ね、彼らがちょこっといじったんですよ。説得したって言ってどうやってやったかって言ったらこういうことだと思いますか。バラバイエスはね、とんでも人間です。でもね、ユダヤ人なんですよ、曲がりなりにも。しかも一応愛国を掲げてるんです。彼らの民族意識に訴えたんですよ。 ユダヤ人のための人間だと。ピラト、ピラトなんですよ、ユダヤ人にとっては。明らかにピラトの言ってるよりバラバでしょうっていうのがあるし、曲がり、あの指導者ですよ、指導者、霊的の権威のある誰々牧師先生が言ってるんだからとか、まあね、誰々が言ってるんだからって言ったら、有名な先生が言ってるとかね、まあ、自分で正しいって分かってる方選べよっていうのに、そっちの方選んじゃうじゃん、多くの人が。彼らもそれやっちゃったんですよ。やっぱりピラトとねえ、祭司長たちって言ったら祭司長でしょって、そっちの方が正しいでしょ。祭司長がうまくね、こう立法ではこうこうこうだとかってバラバラですね、ちょっとなんか褒めるような言い方したら、こうちょっと肯定的な言い方したら、こっちでしょってなるじゃない。そしたら群衆心でペーンって鳴り響きますよ。やっちゃったんですね。でもそれを知らずと、知らず総督は彼らに言った。お前たちは二人のうちどちらを釈放してほしいのか。彼らは言った、バラバラ。ピラトは彼らに言った、ではキリストと呼ばれているイエスを私はどのようにしたらしようか。彼らは皆言った、十字架につけろ。ピラトは言った、あの人がどんな悪いことをしたのか。しかし彼らはますます激しく叫び続けた、十字架につけろ。3回問いただしてますね。でこれね、それぞれ意味があるんですよ。異なる問いかけなんです。第1回目はどちらを釈放してほしいのか。これね、あのほら、あの、奥さんからこうなんか夢が見たって話を聞いてる間にこう彼らが説得してるけれども、知らなかった、あんまりピラトは気にしなかったでしょ、集中しなかった。で聞いたらバラバラーってビビったわけです。2回目のね、質問というのは、じゃあ刑をどうするかって話なんだよ。いろんな刑があったんです。さっき言ったように、そのアリーナで、アリーナっていうのは競技場で、生きた獣をライオンとかを放して食い殺すっていうのもあるし、あと流刑もあった。流刑、あのヨハネがパトモスと流刑されたでしょ。流刑もあった、いろいろあったんです、一応刑は。でもね、十字架っていうのは本当に極刑なんですよ。もう桁外れの極刑なんですよ。極悪人ですよ。あのユダヤ人の間で、あの死刑というのは基本的にないんですけど、ナチス、アイヒマンですね、あれだけは死刑にしたんですよね、イスラエルで。そしてしかも彼は、焼却して、普通ユダヤ人は土葬ですから、火葬は絶対しない、土葬にして、しかも地中海に全部灰を流しました。亡霊が出てこないように、それを拝む人が出てこないようにぐらい抹殺したい存在って国の中にあるじゃないですか。それはローマにとっては十字架だったんです。まあ、結構ねその時ボンボン出てきちゃったから十字架刑もすごい使われてたんだけど、だから十字架だって言った時に、待てよなんですよ。待てよお前。でそれで3つ目に、まあの人がどんな悪いことをしたのかって、で答えないでただ十字架につけるんです。それで24節です。ピラトは語ることが何の役も立たず、かえって暴動になりそうなのを見て水を取り、群衆の目の前で手を洗っていった。この人の血について私には責任がない、お前たちで始末するがよい。水で手を洗った。これローマの慣習になかったんですって。私ずっとローマの慣習だと思ったんですけど、これユダヤ人の慣習なんです。新明記の、ところとかにあるんですけども、新明記でね、この誰かが死んでる、誰が死んだ殺したかわからない、したらこう測ってって、あの、ね、一番近いところの町の人を連れてきて、そしてこの、水が流れてるところでなんか目牛からなんかほふるんですよ。ほふって、でそこの前で誓うんですよ。私たちはこの人に手をかけていませんという時に、水で私たちの手はこの血を流しておらず、私たちの目はそれを見ていないと、その手を洗って誓うんですね。でこれをピラトはわざとやったんです、イスラエル人の前で、ユダヤ人の前で。皮肉ですね。あの軽蔑してるんですよ 彼のやりあのこの作法を使って、そしてお前たちで始末するがよ。これなんか聞いたことないですか。最初たちも使ってね、いつから言ってねえだね。あっちも都合のいい自己責任論でしたけど、こっちも都合のいい自己責任論ですよ。そして25節、すると民は皆答えた、その人の血は私たちは私たちの子供らの上に。えぐいですね。でここでマタイは民は皆っていうふうに言ってます。群衆って言ってないんです。民がって言ってるんです。皆だと。マタイの、強調点は他の何ですかね、福音書の著者と比べると、やっぱりね、ユダヤ人が民族的に、国を停止していないというか離散してしまう、紀元70年のことをやっぱりかなり気にしてます。それに基づいていろいろ書いてるんですね。で子供たちの上にって書いてあるでしょ。だからこれはやっぱり散らされていく、あの70年のことを自分たちでこれを招いているっていう部分がありますね。神の裁きです。でもですね、運命ではないんです。運命という言葉はあんまり好きではないところか思いっきり聖書的ではありません。宿命といった方がもっと分かりやすいかもしれませんが、宿命ではないんです。神の予言とですか、神の予言とその宿命との違いは、神の予言というのは神の憐れみに基づいて予言、神の言葉、予言がされています。悔い改めないならばっていうのがこの括弧書きでいつもついてるんです。ヨナ書もそうでしょ。40日もしたらニネベは滅びるって言ってもね、ニネベの人たちが悔い改めたら、この一生懸命立ち直ろうとしたらなかったってなるでしょ。なんだ、じゃあ嘘言ってたんで。いや違う違う違う、予言っていうのはそういうものなんです。だから今なんでこういう話をしたかっていうと、あのペテロがイエス様を3回知らないと言ったペテロがですね、本当に立ち直って兄弟たちを立ち上がるように手伝いなさい、励ましなさいって、ね、イエス様ね言ってるんですよ。その通り彼はやってった。まず使徒の働きの一章で、このさっき言ったようにこのイスカリオというユダがで、ね、こうやって取り除かれてしまったということを明確に話してね、そして使徒を立てなければいけないという話をしてから、彼はリードをして導いていって、そして聖霊が下って説教を行って、そこで罪悔い改める人が出てバプテスマを授けたと。3000人いたんですね、男だけで。その後2回目、この足苗の人をですね、38年から何年だっけな、40年かな、立ち上がらせてですね、それでみんなが集まってきました、神殿にいたから。それ彼は説教したんです。で説教した時の内容がもうまっすぐそのまま3章の13節から19節です。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光を与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。たって今私たちが読んだところです。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし、かっこいいね、しかし神はこのイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人です。このイエスの名が、その名を信じる信仰のゆえに、あなたが今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのです。さて兄弟たち、あなた方は自分たちの指導者と同様に、無知のためにあのような行いをしたことを私は知っています。ね、分かってなかったからだと。しかし神は全て預言者たちの口を通してあらかじめ告げられたこと、すなわちキリストの受難をこのように実現されました。ですから悔い改めて神に立ち返りなさい。そうすればあなた方の罪は拭い去られます。泣けてきますね。拭い取ってください。拭い去るっていうのは何かって言ったら、もっと分かりやすい言葉というと、証拠隠滅、消去ですよ。データ消去ですよ。 ね、私たち泣くときあるじゃないですか、コンピューターが壊れてとか、あの証拠隠滅するときにですね、あの一生懸命ね消去するじゃないですか。でもあれなんかあのね、あの警察とか諜報機関だとね、なんかあれハードディスク壊さない限りは無理なんだよね、残ってるらしいけれども、まあ、それはそれ、でもなんかね、あの焼却するときにそれ全部壊す方法あるってね聞いていますけれども、消去、焼却、消滅なんです。罪を拭い去ってくださる、悔い改めなさいと。神は憐れみ深い方です。だからこの子たちにと言ったけれども、イエスに、神に立ち返って、このイエスがに対してしたこの罪をですね、彼らは悔い改めた。そういう人たちには落ちなかった。で、具体的にはどうになったかというと、あのルカによる福音書にイエス様が予告されてましたが、 あなた方はね、あのこの、あの軍隊が集まるのを見たら、あなた方は逃げなさいと、そして、エウスビオスかな、ちょっとこの 教会の教父ですね、教会史を書いた人ですけれども、ローマがエルサレムを包囲した時ですね、一時解除になった時あったんですよ。その時にイエス様の言葉をちゃんと守って、みんなイエス様を信じているユダヤ人たちは逃げて、ペラという、この町の方に逃げて、一人として死にませんでした。でもかわいそうですね、他のユダヤ人はもう無知のままだったんですね。それで滅んでしまったんですけれども、そういう救いがあるんですね。で、次に、そこでピラトは彼のためにバラバを釈放し、イエスは鞭打ってから十字架につけるために引き渡したと。で、冒頭でお話しましたが、この鞭打ちというのは、順番的には判決の出る前の話です。で、あとその後、この後で次回学びますけれども、兵士たちが、この万歳とかユダヤ人の王様とかでこのあのバカにする。で、これも実は判決の前の方です。けれども おそらくはマタイは、まあ、マルコもそうなんですけれども、この痛めつけられるっていうことはちょっと後に書いて、そして判決出る方に集中させたんですよね、うん、多分この刑は刑、この打ち傷とかこの十字架とか、そのイエス様が傷を持たれるっていうのはすごい大事な話なので、これ後に持ってきて、この判決は判決でまとめていたんだと思うんですよね。これ順番が逆になってますが、で、鞭打ち、午前中お話しました。ユダヤ人の場合は、このユダヤ人の場合の鞭打ちもあるんですが、立法では40回にしなさいと、これ憐れみなんですね。で、かつ彼らの立法の中でもっと憐れみを入れて、40回で勢いつかないように、40回以上やらないように39回というふうにしてるんです。ですね。しかも短い皮の紐で背中だけ打って真っ赤になるけど、死ぬことは全くありません。でもローマは違うんです。回数に制限ないんです。もう兵士がヘトヘトになって疲れるまでやります。だからあのパッションの映画見てない方はえぐいと思うんですが、見てください。クリスチャンは正しく解釈できると思います。すごい疲れてる姿あったでしょ。いやね、で、肉をちぎり取るための鞭です。だから最初にね、こう兵士がね、あそこでゲーンとかって木の机の上にね、こう振ったらね、こう取れないんだよね。そしてこの爪みたいなのが、このあの角でできた爪みたいな、これをねが取れちゃったりとか、そこにあるのがガラスの破片とかいろんな金属片とか、そういうものが入っているんですよね。だから、あと背中だけじゃないんですよ。こっち脇とかガーって取っちゃうんですよ。あ、時には目の方にも行って目が飛び抜ける時もあります。飛んでっちゃう時もあります。で、失血で死んじゃう人多いです。で、その目的というのは自白の強要です。自白すれば弱まってきます。自白しないと強まっていきます。ほんとひどい。この時点で多分イエス様のこの多分イエス様の顔にも当たったでしょうね。で、それもあっても、あの元々ユダヤ人たちの間でもう平手で殴られたりいろんなことされてますから、顔立ちは損なわれています。傷を体に全身に受けています。 でこの傷を受けるということが、イザヤ書にはすごく明確に書かれているんですけども、私たちの罪のための罪からの癒しだって言ってるんです。聖書には、旧約聖書には、この罪を犯した結果としての姿を、傷を受けていると、もう本当に傷を受けていて、そして、偽予言者はですね、平和で平和だっていうふうに言ってると、だからなんかね、がん治療、がんなのに、なんか風邪薬出してるようなもんですよ、ね、大丈夫だ大丈夫だと。手術って嫌だよね。手術受けたことある人、外科手術、はい、あすごいね、すっきりしますよね、終わったら。ちょっと言い方変か、やっぱり意味があるんだなって分かります。でそれまでは嫌です。特にね、麻酔してる、して意識がない間に自分の体をいじくられちゃうんですよ、メスっていうかナイフで。たまったもんじゃないよね。で傷を受けてるっていうふうに書いてあるんです。だから物理的にイエス様は傷を受けられたんですが、それが罪をによって、いわゆる外側の傷もそうなんですけど、それ以上に内側の傷ですね、罪によって損なわれてしまったもので、これを完全に癒してくださるということです。最後に第2コリントの5章の21節を読みます。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちこの方によって神の義となるためですと。交換条件です。罪でない方を罪とされました。私たちの罪のために罪とされました。で今度はイエス様は神の義でありました。正しい方でした。この正しさが今度はこっちに移って、私たちがまるで罪を全く犯していないようにみなしてくださるよということなんです。したがって救いというのは恵みなんです。恵みっていうのは自分が受けるに値しないものを受け取ることなんです。全く受け取る値にしない、福袋の万倍千万倍、受け取るに値しないものを受け取ることなんです。ただなんです。無償の愛、無償のプレゼントなんです。全く罪を犯していないかのように、イエス様が正しい方であるように、神は私たちが死んだ後に、死んだ後か、あるいはイエス様戻ってこられて、天において神にお会いするときには、イエス様は、あ、この人知ってるよって言ってくださるっていうんですね。そして神は私を直接見るのではなくて、イエス様というフィルターを通して見てくださいます。故に無罪だとおっしゃってくださいます。というか何もやってないって、というのが福音です。良い知らせです。このことのために王であられる方が、世界の王で支配者であられる方が十字架刑につけられたという、全く不思議なことをしてくださったということですね。何度聞いてもクリスチャンであってもね、 10年20年クリスチャンやっても、何度聞いても不思議ですね。人間の心に思いつくこととは全然正反対だから、神の道は私たちの道と異なります。神の思いは私たちの思いと異なります。天が地よりも高いように、神の思いは私たちの思いよりも高く、神の道は私たちの道よりも高いです。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。あなた様の本当に、この言葉を感謝します。イエス様の言葉をありがとうございました。主よ、どうぞ、ここにいる一人一人が、本当にイエス様の十字架につけられた姿をもう一度仰ぎ見て、そしてまだ仰ぎ見てない人は本当に初めてでもこの仰ぎ見て、そして救いを自分のものとし、また救いを達成することができますようにしてくださいますようお願いいたします。天のお父様、そして、あなたの本当に恵みによる、この働きが、その人の人生から行われて、あなたの不思議が、このその人を通して、一人一人を通して広がっていきますようによろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。